中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き那覇市議会議員の前泊さんに来ていただいてます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、前回は議会の話とか2倍になった会派の話とかしたんですが、はい、今日はですね、ちょっと何と言うんでしょう、ある種の継承、つまり地域文化の継承っていうところに関してちょっと考えていきたいなというふうにして思っています。中村さん、議員時代の前によく獅子舞のことやってましたよね。
今も
やってる。
はい、
はい、
首里寺町の獅子舞というのが、はい、那覇市の重要無形文化財に指定されてまして、うんうん、その一員として、踊ってます。
はい、この前僕初めてね、公民館行ったんですよ。
はい、
2つありましたよ、なんか獅子、
子供獅子舞と、
そうか、子供なんだ、結構大きかった。
うん、拝みをして魂を込めてる本獅子とがありますね。
ちゃんとね、ガラスケースの中に入ってて、
そっちは、歴代の獅子頭、
あれは古いやつなんだ。そうか、それを見たんだな。
うちのやつは結構な力で振り回すので、顎の関節が、デイゴのキーがこう弱って砕けちゃうんですよ。
はい、
それ何回も補修するんですけど、やっぱりだんだん弱っていくので、予算があるときにこう修繕をして新しいものを作るわけですね。
何代目の獅子舞の獅子だっていうのは分かるんですか？
いや、分からないですね。戦後一時途絶えてた時期もあったみたいで、
そうか。この前新しく作った時っていうのは何年ぶりだったんですか？
この間作った時は、私が高校生ぐらいの時に作ったのからの、ですから、10年ぶりぐらいになったのかな。今新しくなって3年目ぐらいになってますね。
なるほど。これ予算ってどうやって捻出してんですか？
町内の方から集める場合もありますし、宝くじの補助金ですとか、那覇市の文化財の助成金に応募して、予算つけていただいたりとかっていう形ですね。
そうかそうか、そうやって継承してきたわけですよね。こういうね、ソフトの継承っていうのは結構首里の方では意外とあっていい話だなと思うんですけど、少し今気になってるテーマがあってね、ハードウェアの、継承の話なんですけど、いろいろなものが結構なくなっているんですよ。今日はちょっとその中でも、市民会館とかがやっぱりもう次の移転が決まってますよね。
はい、
だからそのじゃあかつての市民会館、ね、のものをどうするのかとか、そういう公のものだけじゃなくて、我々首里なので首里劇場とかを抱えておりまして、そういう民間のものをどうしてどう残していくべきなのか、あるいは残さないべきなのかっていうのも含めてね、そういう話をちょっとしていきたいなと思うんですが、ちょっと今気になっているその市民会館が今後どうなっていくのかっていうのを少し事実から追っかけていきたいなというふうに思っているんですね。
はい、
前泊さん、少しこの辺の、
はい、そうですね。新聞報道、新聞に限らず報道でもよく皆さんご承知の通り、市長のね、公約が、新市民会館は雲寺小学校の跡地に作るということで、そういった計画が那覇市では今進められています。
はい、
で今の市民会館の場所には、複合施設を作りたいというのが那覇市の考えです。
複合施設、それは公民館的なものってことなんですか？
そうですね。今近くにある、
中央公民館がありますね。
中央公民館図書館、あと教育研究所と、そういったものを、あと回し師匠の機能ですね、合わせた複合施設をと考えているようです。
なるほど。
はい、
そうするとやっぱりちょっとこれは取り壊した方がいいんじゃないかっていう話にはなっている、
そうですね。決定的な答弁とか見解は示されていませんが、そういった雰囲気に はあるような感じはしますね。というのがその新しい市民会館の、うん、オープン予定が平成30年度と。
平成30年度、はい、ということは 4年後っていうことね、うん、4カ年度
そうです、ねはい、
後にあの、うん、オープンの予定ということなんですね、
はい、まあ、その中で、議論をしていくと、うん、されていくものであるかなと思いますね、
は
い、
うん、久茂地小学校っていうのは確か統廃合問題もあって、うん、でその時にじゃあ跡地の話になった時に多分ポッと市民会館の話が出てきたようななんか印象があるんですけれども、うん、それとセットで動いてしまっているってことが、うん、結構この継承問題に対してはなんか影を落としてる気がするんですけど、
そうですね、うん、何かあのこの辺 その公共施設の配置については、はい、ここ数年ですね、うん、急展開の話が多くてですね、うんうんうん、私どももついていくのが必死なんですけども、
うん、つまり議員さんでも割と進捗がわからない、
そうですね、まあ、うん、あの市長派の議員は別かもしれませんけど、
なるほど、
うん、中立とか、うん、あの反市長派の方には情報がなかなか回ってこないんですね、うんうんうん、でその小学校の統廃合問題の時も、はい、あの久茂地公民館がありましたね、
そうですね、
今なくなって駐車場になっていますけども、うん、そこら辺の話も絡んでいましたので、
う
ん、かなり急展開で、市民会館の話が出てきた印象があります、
うん、それがまあ一つの久茂地地区の活性化のカードみたいになっちゃってるんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
うん、いうところですね、まあ、それでじゃあ残された方の余儀の方っていうところは一応複合施設を建てたいと思っているということですね、はい、うん、かなりのあれ大箱ですよね今現在の市民会館、
そうですね、
うん、確か大ホールが1300人とか
入る、そうです、もうちょっと入りますね、うん、
1600人入る、
はい、
いう大箱なのでこのまま活用ってことはまあないだろうというところになってるわけですね、うん、はい、なんかこれを残したいっていう人たちっていうのも多分少なからずいると思うんですけど、あの僕はねあの立場的にはちょっとなかなか言いづらいんですけど久茂地公民館のことはまあまあ残念に思っていて、うん、あの特にその非常な過激な対立構造を生んでしまったとか、はい、やっぱり一気にそういう取り壊しっていうところになってしまっただとか、うんですね、ちょっと確かに市民が見えないところで決まってしまったんじゃないかとか、はい、うん、あと小学校の統廃合問題といろいろな意味で何かパッケージになってしまったんじゃないかっていうことで、うん、本来持っていたはずの価値、それも、はい、あの那覇市民だけじゃなくてあれは沖縄県民みんなで寄付を集めたものだし、はい、それは多分県外の方から見ても建築的な価値とかいろいろなものを見ても、はい、もうちょっと対話の仕様があったんじゃないかっていうところが、うん、過激な対立の中でどんどんあの行政側がある種なんて言うんでしょう、秘密主義になってきて、うん、バサッと切ってしまうっていうケースをちょっと感じているんですよね、うん、だからそれに関してどうやってねあの議会あるいは議員さんが動いたらいいんだろうっていうところが、うん、今日ちょっと話し合いたいなと思ってたところなんですよ、うんうん、
なるほどね、
うん、
私もあの久茂地公民館の件は、はい、あの当初より、うん、関わらせていただいたんですけど、はい、そもそもはあのある、こういった古い建物とか、うん、いろいろな文化的な価値に関心の深い若い市民からの、はい、取り組みだったんですね、うん、久茂地公民館はきっともう古いから壊されるのは間違いないけども、はい、この公民館がそもそも沖縄少年会館という先ほど、
ね、
あの平さんから説明があったような、うん、素晴らしい価値を持つものであったっていうことは、うん、せめてあの理念の継承したいと、
はい、
うん、いうことで、いろいろなそういったことのイベントに取り組むという、ね、うん、ことから始まったんですが、まあ、残念ながらああいう形になって、はい、しまったんですけどもね、非常にやっぱり難しくて、やはりこう寄り添っていくわけですけども情報量がね、はい、なかなか取れない、うん、まあ、その中で表立って、出た頃には、
はい、
逆にその、壊したい派といいますか、うん、あの当局はあの、まあ、古いので危険なので、はい、解体をしたいとで、うん、その当局側のに近い議員の方が質問をして、
はい、
で体力度調査をするわけです、うんうんうんうん、でそれで数字的にやっぱり 危ないよねって、はい、だから壊そうっていうのが加速化していったんですけど、
なるほど、安全面を取ったってことですね、
うん、なのでどう調整をしていくかっていうことは確かに難しい話で、うん、
はい、
私もそもそもはあの建物の保存運動とかそういったものではなくて、うん、残したい市民がいる、壊したい行政がいるんだったら、はい、あのより良い他の第3番目の案といいますか、はい、あの、うん、生かしながらその建物を生かしながら財政的にもOK ですよと、例えば民間活力を入れるのもいいですし、うん、はい、そういった提案をしながらその共同によるまちづくりでその建物を再生させていくと、うん、そういった方向性を目指して、関わってきたんですけども、最初は、はい、これがなかなかやっぱりあの政治は生もので、
うん、
うーん、あのいろんな立場の市民がいればいろんな立場の議員もいますから、
はい
はい、そこら辺がちょっと残念な結果に終わったので、うん、私もむしろ課題として皆さんと一緒に考えたいなと思いますけど、
うん、その時の、まあ、若干挫折感もあると思うんですけど、
う
ん、
いやもう
一番反省、ここは次に生かそうと思ってることって何ですか？
そうですね、うん、やはりより早い段階で市民と行政が話し合いを持つ場を作るということかなと思いますね、はい、
うん
うん、あと議会内もそうですけども、うんうん、やっぱり時間がなかったというか気がついた時にはもう計画は進んでいてというのがね、はい、うん、あのフラストレーションたまるところでありますので、
相当早いタイミングじゃないとこういう話ってできないのかなってちょっと僕も思ったんですね、うんうんうん、いわゆるあそこは教育委員会がおそらく、はい、あの管理をしてた場所ですよね、図書館と公民館ということで、はい、ただそれがいわゆるもう管理をする部署に移るっていう時点ではもう多分話が遅いんですよね、きっと。
すでに、まあ、議案として上がっている、うん、上がってくるという時にはもう遅いですからね、
うんうん、なるほど、
なのであの振り返っていろいろ言われることは、なんでもっと早く情報公開をしないのかと、那覇市はね、という声は市民から多くありました、
うんうん、なるほどね、うん、この辺が、うん、課題なんだ。
この辺はあの市はやっぱり議案になるタイミングとか自分たちの都合のいいタイミングで出してきますから、はい、うん、もしかしたらその辺は議員の役割というのも大きくて、例えばこの建物は、もう築何年になるかということを調べればすぐ分かりますから、
かります、
うん、解体の対象になるかどうかというのはちゃんと調べていれば目処がつくわけですよ。
確かに、うん、あのこれは事実だけ追っかければ、はい、ある程度は読めますよね、
う
ん
うん、はい、でそれで、まあ、議員からそういう問題提起をしていくというのも一つの方法かなと、
うん、なるほど、
最近思ってます、
うん、ありがとうございます、うん、中村さん、そこでね、はい、あの今のいわゆるかつての失敗というか、うん、まあ、残念だったことで、一応今後こういう話ってまだどんどん出てくると思うんですが、うん、そうですね、はい、そこでその市会議員としてやれることで、うん、今特にアンテナですよね、結構重要なのはね。そうですね、
うん、まあ、先ほどおっしゃってたように、うん、いかに早くこう意見交換の場を作っていくのかっていうことだと思うんですよ、はい、これは那覇市が進めているその共同によるまちづくりっていうところで、うん、地域の人たちがどういう空間にしたいのかとか、そういった気持ちをまず汲み取るっていうことが大事で、はい、だから行政がその行政の都合でこうしたいからこうしますよっていうその説明だけじゃなくて、うん、ここどうしようかっていうことをまず一緒に話し合うっていうことで、その中で、うん、いやこれはできるけどこれはできないよねとか、はい、まあ、そういうその次の話になっていくと思うんですけど、うん、まずこういう状況でどう思うっていうことを話せないかなと、はい、でそういう話を、まあ、大きな場所を作るっていうのはなかなか難しいのかもしれないですけども、ね、うん、まあ、市民の方からこういう声があったよっていうのを当局に届けに行くとか、
はい、
当局の方で今こういう説明、こういう計画になってるらしいよっていうのを市民の方にお伝えするとかっていうのは、うん、市議会議員の役目として、そのまあ、なんていうかな、通訳みたいな感じでできるんじゃないかな。ミツバチみた
いな感じですね。あの運んで、まあ、そうですね、
まあ、運ぶ途中で加工しないと加工して、
そうですね、伝わる形で伝えるっていうのがまあ大事な役割になるのかなと思うんですね。
例えばそのもうちょっとセーフティーネット寄りの話、例えば医療費がどうのとか、うん、その検診がどうのとか、うん、みたいな話っていうのは課題としては顕在化しやすいから、うん、議論としてもそこら中でできるから多分声も届くと思うんですけど、うん、こういう素敵な場所を残したいみたいなものは急に決まっちゃうっていう感じがするじゃないですか、
うんうん、
これのアンテナってどう張っていけばいいんでしょうね。
そうですね。どうなんでしょうね。
月末にやってるイベントみたいなところで引き出していくべきなんでしょうかね。
だ
から
そこで当局の考えが出てこないとなかなかわからないですから、市民の方からあの建物いいよねっていう声をたくさん集めても、当局の人にどう、そのタイミングの問題ですけどね、そういう話が出てるよってなったらこういう話も出てるんだけどってなると思うんですけど、なんかまあたくさん集めた市民の声をあってもそういう話壊すとか壊さないとかあってもなくてもとにかく伝え続けるっていうのは一つ重要なのかもしれないですね。
そうですね。その結構早いタイミングじゃないと時期を逸してしまうっていうところをとても今回思ったので、
なんかこの私も当選して議会をな、本会議減るにつれてその決めるタイミングっていうのとか、そのまだ話し合いの余地があるタイミング、そこで、そこを逃してしまうと、後からこうひっくり返すってなるとなかなかその手続き全部ひっくり返さなきゃいけなくなるんで、これは相当なハードルだなということは感じてるんですね。
そうか、前の放送でもう議会で議案になって決めるっていう時には、詰めるところは9割方詰まっている状態で出てくるっておっしゃってたじゃないですか、じゃあそれがいい風に出てね、よく調整したねっていう部分もあるんだけど、悪い風に出るとこういう形で突然感が出ちゃうって感じ
ですね。
前泊さん、そこでのアンテナの張り方みたいなものってどう気をつけてます日々？
でもね、難しい問題で、その建物のね保存問題、ということで言えばというか、全部に共通すると思うんですけども、全国 の事例を、いくつか調べたりもしたんですけども、普段から、要はアンテナの張り方もそうですけども、普段から使っている、愛用している、そういったものっていうのは継承していくんだと思うんですよ。
なるほど、それは分かります。
壊されるかもってなってわっとこう来るんじゃなくて、普段から愛着を持って、この建物のじゃあ何歳の誕生日ですとか例えば市民会館が今ありますけども、市民会館、30年までにどうなるかっていうところなんですが、ドコモモという世界的な機関からも認められるような、この建築的な価値のある、建物で、文化的な価値のあるものですね、そういったものを立派なものとして取っておいておくとか、議論になるまで放っておくんじゃなくて、例えばもう一つ沖縄県内には与那原町に聖クララ教会というドコモに登録されているものがあるんですけど、その価値を伝えるためにも年に1回コンサートを開いて、普段入れない人にも来てもらうとか、そういったことで伝えているっていう、
そうか、一つの体験を与えてあげるっていうことも大事なんですね。
だから普段から何々するっていうのが非常に大切な感じはしましたね。
最近強く思うのが、その建物が必要っていうよりは、建物の機能が必要にならないと、なかなか残ってはいかないんだろうなと思うんですよね。
難しいですね、
誰がそこを使ってるんだろうかとか、誰に対してメリットのある施設なんだろうか、誰にとってのブランドなんだろうかっていうことが、そういう都市部になればなるほど、シビアに判断されるのかなと思いますね。
ただ行政がすることの場合、コストのことも
当然そうですよ ね
関わってきますから、その辺のこのアイディアの出しどころといいますか、かと思いますけど、
そういう意味では、じゃあ市民会館に最近行ったのかとか、市民会館の実はこういうところが好きなのかとかっていうような、市民からのそのいいねというところ がみんなに伝わらないと、やっぱみんな関係ないと思ってんだなって、当局の人は割とドライに判断してしまうっていうことなのかな。
首里劇場なんかもそうじゃないですか。
いや、もうまさしくそうで、首里劇場の場合はかつてはね、いろいろ演劇もやっていて、その地域のイベントごとの中心であったというところなんだけども、生き抜くために今はポルノの映画をかけるっていうところで、やっぱりそれを維持してきたわけですよね。そうするとやっぱりそれを使う対象の人たちっていうのが、言ってみれば男の人で、もっと言うと高齢の人で、証券は意外と首里だけではなくていろいろなとこから来てるっていうことを聞いているんですけど、やっぱり一部の人っていうことで、やっぱあの中の時間が止まったような空間がですね、 を体験することがなかなかもできない状態になっている。だからそこを一回体験させるとやっぱ考えるんですね、地域の人は。それで最近この前は古写真を皆さんに見せるイベントを首里劇場でやってみたんですけど、やっぱその時には女性も来るし20代の子も来る中で、やっぱこの空間にやっぱりびっくりして、これやっぱ何とかしないとっていう話は必ず出てくるんですよ。
まあ公と民っていうところは違うけども本質は一緒ですよね。
そうですね、その辺は一緒だと思いますね。
あとは安全性とね、
そうなんです。だからじゃあどう安全にしていくのか、だけどね、それはやっぱりいい場所だと思ってここ何とかしなきゃと思わない限り自分ごとにならないので、
そうですね、
そうですね、
というところをね、やっぱつなぐものとして、やっぱ政治家というか、まあ、議員さんが活躍できるといいなっていうのは最近とても思うんですね。40人もいるんだからというところで、やっぱ市長だけではやってるっていうよりはやっぱり細かなアンテナがね張られるといいなと思って、はい、このことはちょっと注視していこうかと思うんですが、はい、まあそれでですね、やっぱりその場所を使って今回市民会館ですねを使ってやるイベントがございます。タイトルは世界の中の沖縄文化っていうタイトルで、その中でシンポジウムやコンサートで、あるいはちょっと展示もあるみたいです、
はい、
5月の24日から26日までで、まあ、メインとなるシンポジウムは24日の13時から那覇市民会館大ホールで、はい、大人1500円、学生子ども無料っていうところですね。まあいろいろなステージもありシンポジウムもあり、まあ、ライブもあるみたいな感じになっているというところです、ということで、なかなか最近行ってないっていう方はですね、これを機会にその建築の良さとか、
はい、
オリジナリティとか歴史をね感じる場所に、ただホールでライブを見るっていうんじゃなくて、そういう風に一回皆さんが自分ごとにしないとこのことってもう考えられない、で考えられないうちになくなってしまうと、つまりなくなっていいかどうかを判断する前になくなってしまうということは多分問題だと、いうことなんだと思います。ということでこの辺を告知をしておきます。
はい、
中村さん、なんかあれですね、先輩、
いやもう頼りきりになっ
ちゃいます
ね。私の方がいつも普段はお世話になってますから、
はい、
もう本当にやっぱ新人から学ぶことは多いですね。
そうか、はい、またゲストでもじゃあぜひ来ていただいてということで、はい、ということでお時間です、
はい
はい、中村さんまた次回もよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。